たどり着きマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今回はこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、スパローズ大和和孝さんです。お二人ともよろしくお願いします。ちょっと年末ということでですね、はい、気が緩んでるのか分かりませんが、はい、大和さんの YouTube の音量がかなり大きく上がっておりまして、うん、番組始まってからもずっと喋り続けていたということですね。
しかもこの番組が流れてた
っ
てい
う、そうですね、
いいじゃんそれ。なん
かいや、そしてその直前にはですね、なぜかこうビーコミさんが急に人生に弱気になっていたというい
やそう、来年もいい銘柄当てれるかなって言って、俺は当てるしかないから
俺の存在
価値話も面白くないし、急に弱気です
よ、そうだよね、
何が起こった
そんなこと思ってたんだとか
いやいや当てとけいいだろうみたいな話があるんですけど、
ね、今年一番当てたの何なの？
フルトフルトだ。
ああ、
役中は行ったし、
そうですね、
あと相場もまあ当たってたよね、うん、まあ、ちょっと意地張っちゃった部分はあるけど、まあでも、うん、暴落もまあ当てたし、まあ、ここ来るよっていうのも YouTube で何回も自分出したりもしたし、
うん、
で来た後も土展開がね、うん、X のポストにも残ってるんで、まあよかったなと思うんですかね、うん、はい、
元気出していきましょう、
はい、当てるだけの
男。いやでもまた不安なんだよ、来年も当てれるかっていうのはね、まあ、去年もまあよかった、うん、結構当たってたんですけど、はい、今年もだからこれがね続いて来年も当てるのってマジプレッシャーだなって思いますよね。
今日八木さんがちょっとなんかお召し物が、
あ、そうですね今日なんか
ゲスト発表と一緒に披露していただいて、
そうですね、今年最後のかぶりつきなんですが、後半ではマネネ CEO、 経済アナリストの森永康平さんにお越しいただきます。さまざまな経済指標から来年の相場見通し、そして、ベイスターズの順位等もですね、うん、来年の見通しも含めてじっくり解説していただこうかと思っております。森永さん、はい、大変なベイスターズファンでいらっしゃるということで、はい、いらっしゃるときは私も清掃で臨むということ で、はい、ユニフォームを着て臨んでおります。
あれですか、ホームのユニフォームということで、
あ、そうですね、
清掃
でございます、はい、
一瞬だけ立ってもらった方が全然腰のラインしか見えないんです、
ね、
あれこれってなんか2番って書いてるけど、
マキっていう選手の、はい、今年は筒香も帰ってきたので、はい、筒香のユニフォームも買ったんですよね。今日筒香のユニフォーム持ってきたつもりだったんですけど、うんうん、間違えちゃって
、こっちで俺たちとした
ら私もどっちも好きなんで、
ちょっと森永さんいないときにボリュームが増えちゃうと、
そうですね、
一緒の番組になっちゃう。
俺も待ったらさ、今日はそう、はい、
そうですね、
はい、そっちゆっくりやろうね、はい、
ということでこの番組 YouTube でも同時配信しています。午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来年以降、まあ、来週もまだあと1日ありますけれども、はい、それも含めてですね、坂本さんに見通しお話ししていただきます、はい、今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいりますが、はい、今週末、はい、日経平均の終値ですね、はい、42,81円16銭ということ で、
これはよく言われている、うん、あれじゃないですか、ね、八木さんから、
はい、はい、年末に向けて討美の一心というふうに捉えていいんでしょうか、はい、4万円台に乗せて今週終えたということなんですが、今日はラジオ日経に来る途中、銀座線の駅からバーって上がってくる途中、はい、帰りの鎌田さんとすれ違ったんですけど、はい、鎌田さんが階段で、
おいさんどうですか、
あ、もうそういうこともなく、はい、7月19日以来の4万円ですって言ってすれ違って帰ってからあ、そう、すごいちょっと高揚されてた感じがして、はい、そうか、そんなに久しぶりなんだ、あの暴落前の水準です、うんうん、って言って帰られました。
なるほど、
はい、ご帰宅されたんですが、そうなんです。42,81円16銭で終えたということで、
まあ、いい正月にな
った。そうですね。
でも今日こんなに強くて、うん、次の月曜日もまた強くて、うん、なんか年明けも強いってなるとすごいことになりそうな。
ね、それ困るよね。多分予想する人困るよ。だ弱気の人とかさ、頭さ、はい、3万8千ぐらいの時予想してるからさ、はい、4万とか4万5 4万4万もアウトだけど4万500円とかで、うん、年始予想してる人って、まあそこから下がるかもしれないけど。うん、 もうそれを突き抜けて4万600円とかになってたら、もう外れててるわけですから、もうその人の1年はもう終わりなんですよ、そこでっていう話になって、1年外れたって言われるのって、結構、ドキドキするよね。いや、
佐藤さん、はい、弱気になったり強気になったり。
感情の起伏がね。
外れてる人には厳しいから、ね。ってまあ、俺も去年のレンジは外れてたんだけど、はい、そう。だから一応そう、レンジ言っとかないといけないよね、とりあえず。はいはい、一応下が3万6千で、上が4万4千ということ
な
んです
、うんうん。なるほど。
で、一応振り返りしたんだけど、来年の一発目に言えばいいんですけど、うん、なかなか竹部さんの話も聞きたいんでっていう考えると、ここで話しておいた方がいいのかなと思うんですけど、うん、まあ、企業業績がですね、来年も、10% ぐらい、もう今年も 10%、まあ、去年も 10% って 10.4% でぴったり当たっていて、うん、で今年も 10% っていうのは今 5% 増ぐらいなんで、あと 5% ぐらい、2回の四半期決算でいって、うん、で、来年もそれぐらいと。で、これって、まあ、円安も頭打ちだけど大丈夫ですかっていう話あるんですけど、やはりこの日経平均採用企業、まあ、大手企業多いので、まあ、この辺のですね、収益力に対するですね、取り組み、ここがね、非常に、まあ、花開いていると。だから、新興企業の、まあ、業績の伸びをね、この本当に大きな日本の時価総額を持つ会社が上回っているわけですね。まあ、だからいつも言ってるんですけど、新興株がの PR が低いと、低いというか PR を低くせざるを得ないということですね。高い PR つけておく意味がないというところなので、だらだら業績が伸びても下がっているという状況で、来年も僕はそれは続くと思ってます。はい、だから寝頃感で新興企業でそろそろ金入ってくるんじゃないかっていうのは、去年も今年も失敗してますからね、それ言ってる人は。だからそこは一貫して、まあ、大型株の、まあ、循環物色をやっていくというのは変わらないと思うし、もちろん大型株じゃないとこ、まあ、資本を有効的に活用しようという会社ですとか、まあ、株主還元ちゃんとしようとか、まあ、業績のベースが伸びているという会社は別ですけど、まあ、その辺を狙っていくのが一番まあ簡単かなと思うんですけど、なかなかまあ来年もですね、プライム中心に行きたいと思ってますね。はい、うん、
まあ、その大型株ということなんですが、今週はですね、セクター別で見ると輸送用機器が 13% 近い上昇になったということで、このあたりはもうやはり自動車の上昇というのが効いたところということなんでしょうか。
まあ、予想通りだよねっていう、まあ、この自動車部品に関しては、まあ、遅えよって言われるかもしれないですけど、まあ、年内にちゃんとこういういい時期がね、皆さんに見せられたというところです。で、まあ、これに関しては、まあ、ホンダと日産の統合話があってっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、それも当然あるとは思うんですが、実際挽回生産が来ていると僕は思っています。まあ、ここは、挽回生産というか、まあ、自動車のパーツメーカーですね、の、まあ、お話を聞いている中で、かなり強気なんですよね。だから、まあ、特に自動車が出たら必ず売れるようなパーツですね。だから、足回りの部品とかね、タイヤだったら4個売れるしというところは非常に強気だったりするので、まあ、挽回生産出てるでしょうと考えると、次の決算から跳ねてきて、もうそれをいち早くヒアリング等々してですね、掴んでる人は買ってる可能性もあると思います。なのでこのホンダと、日産系以外の、ね、パーツメーカーも含めてですね、意外と地合いがいい状況になってますので、まあ、次の決算になったらもうすでに高くなっちゃってるかもしれないですけど、やっぱこの辺の変化っていうのを見て、まあ、ここがね、3ヶ月前に来るのか今来るのかっていう話だったと思うんです。長かったかもしれないですけど、まあ、自動車パーツメーカーってのはずっと言ってるんですが、 PR がもともと低いし PBR も低いんで、下には硬い中での上昇が見込めるので、まあ、持っときゃいいんじゃないという形で、まあ、持ってる人は結構なんか年末いいぞというふうになってるんじゃないかなと思ってますけどね。うん、はい、
今お話にありましたけれども、ホンダ、日産、そしてで三菱自動車ですね、こちらの3社はいずれも東証プライム市場の騰落率、上昇率の、トップ30に入っているということで、3社の中で一番上昇したのが7267のホンダ、こちらは1週間で 24% を超える上昇、そして続いてが7211三菱自動車、こちらは1週間で 18% 近い上昇でした。最後に7201の日産自動車、こちらは1週間で 15% 近い上昇だということで、その他でも、まあ、トヨタ自動車、そして日野自動車と、まあ、自動車系のマツダも入ってますね。はい、今週本当強かったですね。
そうなんですよ。まずはちょっと、まあ、なんもっていう話なんですけど、まあ、トヨタに関しては、まあ、皆さんご存知ですけど、もう、この、ROE 20%、まあ、資本効率をさらに高めますみたいな話を、まあ、してて、ここはまあ、外国人中心に好きな話ですし、まあ、仮にこれ 20% 目指さない、まあ、今でもまあまあ、今効率いい状況なんですけど、もう 20% にすると、まあ、こんな PR なわけないよねっていう話もあるし、まあ、まあ、それもあって自動車セクターが強かったというのもあると思うんですけど、 まあ、今年の自動車採用に来てよかったなと思うし、一応今年はホンダの年ですという話は僕は年始からしていて、理由は米国で、日本車がまあ売れますと、うん、まあ、これに関してはもうハイブリッドの復権というところがあって、まあ、トヨタももともと売れてるんですけど、ホンダの復権もあるでしょうと、ここが一番顕著でしょうという話をしていて、もうその辺もちょっとね、カタリスト外れてるもののですね、まあ、意外と銘柄自体は合ってたなというふうになってるんで、その辺で、銘柄探した人は結構パフォーマンス良かったんじゃないかな、特に下期と思ってます。
7267ホンダですが、今週1531円で終えています。まあ、自動車等の上昇もありまして、トピックスで見ると今週は 3.6% の上昇、そして日経平均は週間で 4% の上昇だったということで、かなりしっかりした展開となりました。そして個別ですね、もう一銘柄3135のマーケットエンタープライズ見ていきましょうか。こちらは上昇率2位に顔を出しているということで、週間で 44% 近いプラスとなりました。
はい、こちらはまあリユース品のまあ買い取り販売、まあ、をするまあ会社なんですけど、最近ね、ここ今年の特に下期、よくあった事例なんですけど、株主優待をね、大盤振る舞いするというのが結構あって、例えばクオカード1万5000円分とかね、それからだいたい1000円ちょっとの株でとかいうのがあったりして、これはもうとんでもない、利回りって言っちゃいけないんですけど、優待を考慮した、利回りになる、優待をもらえる金額を、株価で割ると結構なパーセントだねみたいな、それが 10% だねみたいな、
はい、
まあ方が、方っていうか、まあ会社が結構出ていて、やっぱりその本当にこの冒頭に話したのはつながるんですけど、新興企業のですね、その、株価対策っていうとよくないんですけども、安すぎんだろうと、うん、で自社株買いするその資本ってもったいないじゃないですか、成長になった方がいいから。だからやっぱりこういう方に優待を出してでもですね、まあ株価うちの会社に目向けてほしいという経営者が多分いるんだろうなと思ってます。でこちらは6月と12月、今まで500円のクオカードを、まあ、配って6月末に、ね、配って100株以上の方に配ったんですけど、これがですね、6月12月末に2万5千円分のデジタルギフトを、申請しますということなので、まあ、かなりのですね、利回りという言い方が良くないね、うん、まあ、インカムになるんだと、優待を考えるとね、となっているという形なので、この辺がね、評価されたなというところでございます。一応この何回もですね、この会社は、まあ、構造改革を、まあ、進めてきて、そのためにもちょっと赤字掘ったりしたんですけど、一応今期のですね、業績予想が、前期の、まあ、実績としては、まあ、営業利益で3億円ぐらいあったものが7億円という予想に現状になってますので、うん、この辺もですね、本当に、まあ、花開けばですね、その通りになれば、非常に、まあ、優待先行じゃなかったなというふうになるのかなと思ってます。
3135のマーケットエンタープライズですが、今週1386円で終えています。優待といえば、今日番組始まる前に内田さんから連絡があって、
内田さん来たのよ、
はい、1月の上場記念優待でご紹介した神話ホールディングス、うん、はい、2週間で2倍ぐらいになっていて、
内田が来たろうっていう、そういう話です、ね、
あそう、もう神話になりそうって、神話ホールディングスが神の話、もう神話になりそうです
って、俺思ったんだけど、内田さんみんなに送ってるから、このグループラインにしようぜ、今度内田さん何回も送ると大変だから
確かに確かに、
今度内田さん来られてグループラインにしましょう。
そうですね、グループライン作りましょうね、はい、ちょっと密かに受けちゃったんですけど、はい、
神話に神がかってるわけです、
ね、そうですね、さてもう一銘柄いきましょうか、はい、3099の三越ホールディングスですね、
はい、
三越伊勢丹ホールディングス、はい、今週の終値2753円となりました、
うん、こちらはですね、まあ、皆さんご存知の百貨店なんですけど、これね、まあ、業績がですね、結構この2月決算の業績発表が今出ている、まあ、出ている、見えてくる時期、に、まあ、近づきつつあるんですけど、まず一つは中国人の方の富裕層のビザが、まあ、伸び、まあ、富裕層じゃないの、まあ、全体的にビザの要件緩和か、があったということも当然あるんですけど、意外とこの百貨店安いなと皆さん多分思ってたと思います。8月の下落の前にピークから、がピークだったんですけど、これからだいたい3分の2ぐらいの株価になっちゃってるので、まあでも業績 きいのにおかしいな、おかしいなという話をしていて、まあ、僕もこれは安すぎじゃないっていう話をまあしていて、まあ、一応 J フロントのですね、3Q の決算が発表になっていて、まあ、こちらが非常に良かったというふうに見られてますので、まあ、ここも刺激の一つになっているというところです。まあ、ただ、百貨店はこの12月の、12月のやっぱ商戦が一番の稼ぎ時なので、ここがちゃんと稼げているかどうか見たいなという人もいるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、待ってても、こう相場良かったら乗り遅れるんですよっていう話は今かなと思ってます。
3099三越伊勢丹ホールディングス、今週は週間で 13% を超える上昇となりました。2753円で終えています。お話の続きは延長配信で伺います。この後はゲスト森永康平さんの登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
ここからは本日のゲスト、マネネ CEO 経済アナリストの森永康平さんにお話を伺います。森永さん、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
去年4月以来のご登場ということですね。今日はですね、ベイスターズ日本一記念として清掃でご出演いただきましたが、前回も別に日本一じゃなかったのに、
そうです、ね、
ユニフォームでしたよね。我々
それも単純で簡単できて
これ見てください、これこれこれ、ここ、あの三浦監督のサインが、しかも直筆、
後ろ見てほしいんですけど、この、はい、後ろのこの
後ろ、
これね、森永さんの
森永って入ってます。ちゃんと入ってます。
しかも背番号のところには星なんですね、スターが入ってる。
そうなんですよ、
いいな。これだってもうなんか気を感じますよね、覇気をこのサインから感じて、ね、
監督のサインあって森永って書いてあって、
はい、すごい、なんか
日本に1枚しかない、
はあ、羨ましい。もうなんかファンとしての格が違うような気がする。本当にお
かしなメーカーからスポンサーもらえたらいいですねそんな話です
ごい羨ましい、
うん、株も強いですしね。
はい、そう、株も強いですし、最近上がってんだよね、
野球も株も強いですね。
あ、そう、 DeNA、 そうですね、ちょっとポケがなんか温みたいで、はい、今日もすごい上昇してましたね、はい、さてベイスターズの話を続けたいところなんですけど、
そうです、ね、
はい、株の番組ということなので、はい、今週じゃなくて来年向けてですね、うん、どういったところに注目されてるかというところをお話ししていただきたいんですが、はい、まずは為替とそして日経平均株価の推移ということで、ちょっと振り返りからということですかね。
そうですね、ちょっと2023年の1月から載せてるんですけれども、まあ、やっぱりドル円が130円から160円に向けて動いていく中で、日経平均は2万7000円から4万1000円まで行くということで、まあ、やっぱり株個別銘柄は当然業績とか各社の材料で動くとは思うんですけども、全体感、日本株全体というか日経平均というと、やっぱどうしても円安になったら上がるでしょっていう関係がこの2年ぐらいはずっと続いてたんですが、まあ、一時期ドル円が130円台に突入しそうな時以降、ちょっと日経平均が頭打ちし始めて、まあ、ようやく足元また円安になってきたので、まあ、今日4万円超えるみたいな、まあ、結局だからその個別株の話するんだったら業績とか材料見なきゃねって話ですけど、日本株全体の話するってなってやっぱ為替を無視することはできませんと、
ね、ここまで連動してたんですね。
そうなんですよね。
意外とこれもそうだし、よく金利差も意外と連動します
ね。そうですね。だ結局そうなってくると、じゃあ来年の日本株全体の流れを見るって時は、当然為替を無視して喋ることはできませんねと。すると来年ですね、やっぱ一番大きなイベント1月20日にトランプさんが大統領になると、
はい、そうですね、う
ん、でトランプさんが大統領になるとですね、その円高誘導するんじゃないかという話をみんな言ってたんですけども、はいはい、本当にそうかなっていうのをちょっと次の資料でまとめています。
はい、
もともとその円高誘導するだろうっていうのはトランプさんが大統領選の前から自分の SNS で、まあ、今のドル高つまり円安はけしからんという話をしてたので、うん、まあトランプが大統領になったら円高に誘導する、そしてそのコメントをもとに多くの専門家がそういうシナリオを話してたんですけども、ただトランプさん掲げてる政策一個ずつ見ていくとですね、例えば移民抑制、あとトランプ減税、うん、あとは世界各国への関税、これ全部国内のインフレ要因なんですよね、
うん、
ってことはインフレ要因ってことは金利下げらんなくなるわけですから、
そうです、ね、
場合によっては利上げ再開なんて話もあって、そうするとアメリカが金利利下げ局面って今言われてますけども早々に停止して、なんなら利上げになるかもしれないと。つまりトランプさん口ではドル安にするって言ってるけど、やりたいこと全部やると全部ドル高になるんですよねと。でしかも追加要素で、この間そのスコット・ベッセントさんがアメリカの次期財務長官に任命されたんですが、はい、ベッセントさんの過去のインタビューを見てみるとですね、いやトランプは別にドル安にしたいなんて思ってないと思うし、まあ、アメリカのトランプ政権が正しい経済政策をやればドル高になるでしょうと、
うん、
でそれは自然なことだっていう言い方をし始めたんですね。ということは専門家がちょっと当てにしてたトランプの発言すらも身内からかき消されてしまったのでまあ就任以降は円安ドル高になるのかなと。
ただ今の水準が円安ドル高、今がドル円157円70銭台で、うん、
だから160円半ばぐらいまで行く可能性全然あるなと、ただこの後がポイントで、
はい、
円安がそこまで行くと何が起きるかっていうと、はい、もう上田さん、うん、金利上げたい放題になってくると。
日銀が動くって
ことですね。何も言われないですね。
そうですね。
この円高を止める、円安を止めるためですよって言って。
はい、そうすると、うん、さっきビーコミさん言った通りですね。はい、金利差で動くから為替って、
はいはい、
結局日銀がゴリゴリ金利上げていくと、うん、金利差が閉じてって、はい、そこから円高になっていくっていう。うん、だからよくその専門家の方ってこう、トランプになると円高になりますか、円安になりますかって聞かれると思うんですけど、はい、うん、多分そんなに一方方向に動くっていうよりは、僕の予想は円安に触れてからの円高っていうのをまあ予想しているかなっていう感じですね。
もちろんその170に行く過程でまあほぼ必ずありそうなのは介入ですけど、まあ、関係なく
打ち出してい
くような感じですかね。
はい、だまずそこを一個ちょっと為替のポイントかなと、
はい、ありがとうございます。
であと一個ですね、トランプになった時に起こり得るシナリオをちょっと用意してきたんですけども、はい、実はその2021年12月にですね、まあバイデンさんがこうロシアとベラルーシがどうやらウクライナの国境に戦車とかを配備してるっぽいぞというのが衛星で分かった時に、いやいやまあ侵攻はしないと思うし、仮に侵攻してもアメリカは派兵しませんという言い方をして、僕実はこのコメントを受けて、これウクライナ侵攻あるよというのをこの2021年の12月の終わりぐらいにちょっと他の YouTube で喋ったんですよ。じゃあコメントでボロクソに叩かれて、お前軍事の専門家でもないくせになんか知った口聞くなみたいなボコボコに言われて、で当時確かに軍事の専門家みんなそんなさすがに侵攻なんかこの時代にやることはないと、でも2月にやったわけですよね。でこれどういうロジックかっていうと、プーチンさんからするとウクライナ侵攻した時に一番怖いのはアメリカとガチの喧嘩になることなんですけど、攻め込む前からいやアメリカは派兵しないですよって言ったのがトリガーになっちゃったんですよね。で実はそれのデジャブが起きたなって思ってるのが、今年の10月にウォールストリートジャーナルのインタビュー、トランプさんが仮に習近平が台湾に侵攻した場合は150から 200% の関税を課すという発言をしたんですね。でこれまあ今のリスナーの方もそうだと思いますけど、経済合理性が働く人はそんな関税上げられたら困るから台湾には侵攻しないって考えるんですけど、
はい、
これいわゆる独裁者、結構サイコパス要素を持つ人が多いので普通の人間と違うんですよ捉え方が、
はい、
つまりどう捉えるかっていうと、あ何台湾侵攻しても関税上がるだけなの ってなるわけですよね。
なるほど。
しかも台湾取っちゃえば世界の半導体自分で集中に収められるんで、別に関税かけてくれてもいいですけど、 AI 産業とか大丈夫なんすかって強気の営業できるわけじゃないですか。なのでこの発言がもし本気で言ってんだとすると、来年あの地政学リスクがアジア圏で高まる可能性はありますし、まあ、実際それを一部懸念している人たちもいるからこそ、今年いわゆる防衛銘柄ってめちゃくちゃ上がったわけじゃないですか。なので来年もこの一つ防衛関連っていうのは、まあ、投資する魅力は相変わらずあるなと。ただ気をつけなきゃいけないのは、それは地政学リスクが高まったら美味しいよねって話のだけで、実際に発生したら、
ね、
株やってる場合じゃねえぞって話になりますから、実際に起きてもらっちゃ困るんですけども、まあ、そういう緊張感が中東とか欧州からアジア圏に移ってくる可能性は相当ありますよね。
特に中国経済厳しいと、やっぱりうちのその不満っていうのをどこかに発散しなくちゃってなると、まあ危険性っていうのは高まる。
そうですね、
ありますよね。
であとはまあちょっと最後に国内要因の話少しだけして終わろうと思うんですが、まあ、ちょっと次のグラフがですね、これ一番左のまず山を見ていただきたいんですが、これ日本の生産年齢人口なんですけど、まあ、93年をピークにもう下がってるんですよね。で人がこれだけのスピードで減ったら、普通人手不足って話が早々に出てくるんですが、最近ですよね、人手不足って言われたの 2,3 年ぐらいじゃないですか。なんでっていうのを考えると、真ん中が女性、右側は高齢者なんですけど、灰色の折れ線の就業率を見ると右肩上がりにすごい上がっていると。
そうですね。
つまりこれまで日本はですね、人口減っても女性と高齢者がどんどん働き手になったんで抑えてたんですけども、それももう無理になってきて、ようやく 2,3 年、ここ 2,3 年人手不足が言われるようになったと。そうするとこれいわゆる流行り言葉みたいになっちゃってて、ちょっと言いづらいんですが、やっぱ DX、 デジタルトランスフォーメーションとか AI の活用ってやらざるを得ない。でよくこういう話すると、大企業でしょと、そういうのやるのは、中小はそういうのやらなくていいでしょってみんな言うんですけども、次の資料がですね、赤線見ていただくと分かるんですけど、大企業の利益率赤線、
はい、
右肩上がりですけど、中小って横ばいなんですよ。
その話ですよ、僕
は言った
前に。
そうですね。いやだから逆に DX とか AI ってむしろ中小こそやらないときつい。逆に大企業は金持ってるんで、マネーゲームで人いくらでも金積んで集めることができちゃう。まあ、そうすると中小って日本だと社数めちゃくちゃ多いですから、
はい、
DX 系の会社、その受注先がかなり増えるんじゃないかなっていうことで、ちょっと2025年のポイントとして挙げました。
ね、このあたりのお話ですね、また後ほど延長配信でもじっくりと伺っていければと思います。はい、ということで、あっという間にラジオタイムエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて新年なんですけれども、1月10日から放送予定ということで、結構空きますね。
これ久しぶりだね、この
、はい、その時はですね、坂本さん、そして岡三証券の武部力也さん、ダブル出演でお送りする予定と。
すいません、あ俺がね、
はい、あいやいやどういうことか、ちょっとゾギッとしちゃった、
はい、新年会の夫人ですね
そうですね、もう完全新年会ですね、はい、どうぞお楽しみに。このあと延長配信は、森永さんにもお付き合いいただきまして、ちょっと来年の展望というのをですね、じっくりとしていければというふうに考えております。お付き合いください。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さん、そして森永康平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役、八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。